皆さんこんにちは、コール4ポッドキャストです。今回は振り返り公共訴訟という公共訴訟トピックについてコール4メンバーが話す企画、その2023年1月から3月までを振り返る回後半をお届けします。まず後半最初のトピックはアルジュンさんの事件の判決が出たというトピックです。ネパール人のアルジュンさんが警察官に取り調べを受けている中で死亡してしまったというところで、その対応であったりについて責任を問う訴訟だと思うのですが、ここも井桁さんからお話しいただきたいと思います。
はい。これはネパール人のアルジュンさんが逮捕されて、で、ずっとまあ、コーキングというんですかね、体をきつく締めたり手錠を強くするような、拘束具みたいなものをつけられていて、で、何時間かつけられた後に、検察官のところに行って、で、検察官調べというのがあるんですね。で、その検察官の時にそれを外したら、その急に外したので、血栓ができてた、体の中にできてた血栓が、こう、ふっと、こう流れてしまって、で、詰まって死んでしまったと。まあ、その、昔でエコノミークラス症候群みたいな話になって、亡くなってしまったという事件ですね。で、これはおかしいんじゃないかと、そもそもそんな拘束具つける必要があったのかとか、その拘束具をつけるにしても適切な方法があったんじゃないかとか、で、適切に対応していれば、アルジュンさんは死ななかったんじゃないかといったことが争われた事件です。で、まあ、結論から言うと、その拘束の必要はあったけれども、やっぱりそれは適切ではなかったということで、で、死亡との因果関係もあると、その拘束のせいで亡くなったということも認められて、損害賠償が認められました。で、この結構ですね、こういった実は警察とか拘置所とか、入管とかもそうですね、入管とかで拘束されている方が、いろんな経緯をたどって亡くなってしまうという事例が実は最近、ここ何、まあ、十何年も何件もあってですね。で、それについていろいろ訴訟起きてるんですけども、意外とと言ったら失礼かもしれないけど、裁判所は厳しくてですね、その、もう、どう考えたってそれは拘束のせいで亡くなってるだろうっていう事件でも、それはなんか特別な持病があったんじゃないかとか、わけわかんない理屈で任すことが多かったもんですから、まずは今回、この拘束と死亡の因果関係しっかり認められたっていうのは良かったなと思います。で、他方で、この、判決にはすごく大きな問題が一つあって、その、亡くなってる、人一人が亡くなってるのに、損害賠償の額が100万程度だったんですね。で、これは、まあ、一言で言うと、そのネパールで、例えば拘束具で亡くなっていたら、100万ぐらいしかもらえないと。日本人がもしネパールに行って亡くなったとして。で、それと票速を合わせたんだって言うんですよ。で、これはいろんな意味でおかしいだろうっていうところがあって、で、これこの業界では相互保障主義って言うんですけれども、その国と国の間で、まあこういう国家賠償訴訟みたいに、その公務員のせいでなく何か被害を被った人が国とか自治体を訴えるときには、その国とか自治体から最終的にお金もらうわけですけど、その制度は、その外国人には全面的に一律で当然のように認めてるわけではなくて、その外国、例えば今回のアルジュさんだったらネパールですね。そのネパールで同じような制度が日本人に対して認められてるか、そうでない限り認めないっていう判断を今日本の裁判が取ってるんです。これを相互保障、お互いに保障してるかどうかっていう発想ですね。で、相互保障されている場合でないと、まあ、国家賠償はそもそも認めないし、で、今回はその金額についてもその相互保障的な発想を認めて、ネパールで100万円しかもらえないんだったら日本だって100万しか払わないよっていう発想で、今回は金額を、まあ、非常に抑えたわけですよね。これっておかしくないかっていうのが私のまあ率直な感覚で、控訴審でもそれがメインの争点として争われるんじゃないかなというふうに思います。
なるほど。相互主義っていうところは、まあ、これまでもその相互主義っていうのが認められてきていて、で、今回も同じような判断がされたっていうところなんですかね。
そうですね。相互保障自体は日本の、まあ、裁判の中で、まあ、判例実務として、まあ、認められてしまっている話です。で、これ、まあ、 もうもっと、その、端的に言うと、その法律でもう認められてまして、こう国家賠償法という法律が、その、こういった事案を、その国とか自治体に損害賠償をするときの制度を定めている法律なんですけども、その6条というものがありまして、その国家賠償法の6条は、その外国人が被害者である場合には相互の保障があるときに限りこれを適用するというふうに、まあ明文で認めてるんですね。で、まあですんで、まあその相互保障というのが、まあ法律のせにも認められてるし、まあこれ自体を指定するというのはかなりハードルが高い話です。でもその金額についてまで相互保障を認めるのが本当にいいのかっていうのは、別にこの条文上はそういうとこまで書いてないわけですから、それはやっぱり今後打破されていくべきなんじゃないかなという気はしますね。あと、まあ相互保障自体も、まあそのかなりこれまで何十年もかけて、その少しずつ少しずつその範囲を広げてきたという歴史もあるので、今回の裁判がそういったさらなるその費用、金額について、死亡した場合の金額について、相互保障を適用するのはおかしいというような判断を引き出す、画期的な訴訟になることを願ってますね。
ありがとうございます。井上さんはどうですか？
なんか相互保障主義っていうのが本当にあまりにも人の命を軽視しすぎだなと思った。あと、その収容されてるその保護室の中でも、介護をすごく悪用して、体に本当に命の危険が及ぶぐらい、もう実際いなくなってらっしゃるし、それぐらいそのアルジェンさんを締め付けて拘束したっていうのが本当に見直されるべきだと思います。あと、そうです。浪速署とか岡崎署でも、やっぱり死亡事例が多発してるっていうところで、本当に見直されるべきだと思います。
他の場所でもこういった事例が起きているっていうところに、すごい危機感を感じるところかなというふうに思っています。では、最後のトピックに行きたいと思います。で、最後は、林さん事件の最高裁の判決が出たという話で、ここについては、前回の振り返り公共訴訟の際に、最高裁での弁論開始決定が出されたよっていうニュースを期待して、もしかしたらこう無罪判決が出たり、と、まあ、これまでの判断が見直されるんじゃないかというところだったんですが、実際に無罪判決が出たっていうところで、これまでの経緯も含めて、池田さんからお話ししていただきたいと思います。
はい。これはもう前回のポッドキャストで事案の概要ですとかお話をしましたので、割愛しますが、今回最高裁は、破棄事犯という形になりました。で、破棄事犯というのは、まず破棄というのが、その高裁の判決を破棄、まあ、破って棄却の棄ですね。まあ、覆すという話ですね。で、事犯というのは自ら判決をするというものです。で、これ多くの場合と言ったら変ですが、その最高裁というのは、まあ最高裁ってよく言われます、法律審と言われまして、その具体的な判決をするというよりは法律的な判断をするのに留めるという言われますので、先ほどの民事の例とか憲法判断だけをするような、その基本的には場所ですから、破棄をするけれども差し戻しをするんですね。で、今回もだから差し戻しかなというのが、まあ、事犯もあり得るけど差し戻しの可能性も高いかなと思ってたら、まあ事犯したと。いうところですね。で、その内容は、その刑法犯でいう遺棄の、まあ、解釈をして、今回はその遺棄に当たらないんだというところでした。だから、その技能実習生に限定されるような話ではなくて、孤立出産の方ですとか、まあ、それ以外でもですね、死体を遺棄したというふうに疑われるときに、そのどういったものが遺棄で、どういったものがその遺棄ではなくて、その死体を適切に、埋葬したり葬儀に移すまでの準備の段階なのかというところの線引きをしたという話を、まあ、整理したという判決になるかなと思います。ですので、まあ、その刑事の判決としてまず非常に、まあ、重要といえば重要、その遺棄の解釈を、まあ、明確にしたという点で重要な判決になったかなと思います。で、それを、まあ、超えてといいますか、プラスして、まあ、やはりその今回ですね、やっぱり、まあ、素晴らしかった、最高裁の判断は素晴らしかったと思いますけれども、まあ、そもそもやっぱり一審、二審の判断がやっぱおかしかっただろうと、もう、まあ、皆さん、本当に 世論も含めて全員が思ったと思うんですけども、その常識に反しすぎてるだろうと。その、亡くなった自分のね、その、死産となった、こう、エイジを、段ボール箱に入れて傷んでた、一晩傷んでたことを捉えて犯罪と捉えるなんて、もう社会通念からしてありえない、おかしいだろうというふうに、皆さん思ったと思うんですけども、まあ、そういった常識が、まあ、最高裁によって、まあ、裏付けられたといいますか、最高裁がその常識を認めたというのは、まあ、非常に良かったんじゃないかなと思います。まあ、こういうふうにですね、やっぱこう裁判、特に刑事裁判っていうのは本当に常識外れの判断が時々行われるので、やっぱそういうのをどうやって、まあ、是正していくかというのは大事な要素ですし、まあ、今回のように、その世論の声が最高裁を動かしたというのは非常に大きな、先例になったんじゃないかなと思います。
ありがとうございます。最高裁が自分で判断したっていうのは、これは何か今回は理由があったんでしょうか？
まあ、今回は、その、事実にはほとんど争いがなくて、一審二審とも、もうほとんど、固まった事実をどう判断するか、どう評価するかだけが争点で、で、実際最高裁も、今回も、遺棄という、その、刑法の遺棄罪の条文解釈だけをした、判決ですね。で、その条文解釈だけでも無罪を導けた。何かそれ以上に分析をしたり、事実について、認定をしたり、証拠を集めたり、論争させるっていうことが必要なかった事案だったので、もうこれは、最高裁も自判しておかろうというふうに思ったんだと思います。で、これがどんだけその、すごいことかというと、いや、まず非常にすごいことなんです。非常にすごいことで、他方でさっき私が申し上げたように、一審二審がひどすぎて常識に照らして当たり前なんだから、こんなの無罪になって叱るべきだという声があるのもよくわかりますけれども、その、この業界の人間からするとものすごいことで、今回、ポッドキャストにあたって私、司法統計見てきたんですけども、例えば、令和3年ですね、おととしの1年間で、最高裁に上がってきた、その刑事事件というのが、全部で、その、いろいろ細かいことは置いておくとして、まあ、全部で、だいたい1800件なんですね。で、1800件の中で、その、破棄、自判をしたというのは1件です。
1件だけなんですね。
1件です。1852件中1件。で、これはしかも、無罪だったのを有罪にしたっていう破棄自判です。で、破棄差し戻しで2件です。1850件刑事事件が上告審に上がってくる中で、まあ、何かが起こるっていうのは3件なんですよ。で、残りは全部上告棄却か取り下げです。で、これが今平成3年でしたけども、平成2年というのもまあほとんど同じでして、平成2年のその最高裁の事件がですね、だいたい1880件、同じぐらいですね、1881件で、破棄自判は0件。で、破棄差し戻しが3件。まあ、これぐらいの世界なんですよ、上告審の刑事事件というのは。もう我々、絶対これは無罪になるべきだという事件は、まあ、当然上告で、それでも高裁で力を及ばず有罪になっちゃった事件は当然上告しますけども、毎回この数字を見て絶望するわけです。まあ、でもみんな上告するわけです。でもおかしいと。絶対これは無罪になるべきだということで上告するわけですが、まあ、実際は1800中の1799件になるのがほとんどですので、まあ、今回の事件も、もう全員これはおかしいと。どう考えても無罪になるべきだと思ってましたけれども、確率論で言うと、極めて厳しかった。それを、まあ、突破した弁護団の方々には、本当に、賛辞を、心からの賛辞を送りたいなと思いますね。
実際にそういうふうに数字で聞くと、本当に、すごい狭いもんです。入り口が狭いというか。
もう狭いもんです。本当にもう、はい、蜘蛛の糸ですよ。で、まあ、再審っていうのはこれをさらに超えるわけです。その、歴史上で数件とかそういう世界なんで、その、年数件あるだけまだマシかもしれません。だから、それだけその、まず林さん事件が破棄自判で無罪になったのもすごいし、袴田事件で死刑再審無罪になったっていうのがもう、どれだけすごいかっていう話です、
うん。
ただ、まあその、この前その国民審査事件で、その法令違憲が11件目になった時に、その谷口さん、コール4の谷口さんも言ってましたけども、その法令違憲が11件目だとか、 その8時半無罪が年間1件だとか、だからすごいんだとかっていうのが本当はおかしくて、もっともっと無罪になるべきだし、もっともっと法令違憲になるべきだし、もっともっと再審が開始されるべきなんですね、本当は。でそれがものすごく狭くなってること自体がやっぱりおかしいので、もっともっとやっぱり世論の声を、まあ、集めて高めて、おかしいというものに対して適切な判断がなされる司法が実現されていくといいなと思いますね。
うん、
もうどの弁護士も本当に絶対にこれは無罪だと確信して弁護をしているのに、あっさり有罪になった事件というのを何件も抱えています。で、それはやっぱりその、もちろん当事者の欲目、ひいき目というのがあるのかもしれないけれど、やっぱそう、絶対そうじゃないだろうっていう案件も、やっぱたくさんあるよなっていうのが正直なところなので、そういうのも本当はちゃんと無罪になるべきだし、ちゃんと最高裁が破棄事犯して無罪にすべきだし、再審が認められるべきだしというのは常々思ってますね。
本当に、まあ、世論に訴えかけるのもそうですし、あとは、特別抗告のところで話に出たように、まあ、制度を変えていくってところを含めて、こう、今後どんどん、破棄事犯で無罪判決であったり、再審開始決定であったりが、当然に、こう、広く行われるようになる社会を目指してというところなのかなと、はい。
そうですね。で、まあもちろん世論でそうなるのも素晴らしいですけども、まあやはりその、まあ世論だけに頼るのはおかしいわけですね。やっぱり裁判っていうのは司法と良心に基づいてなされるべきだし、逆に世論のせいで有罪になっちゃったら大変ですから、その世論にあまりおもねるというのも良くない。で、やっぱり制度をしっかり変えていくべきで、まあ例えば無罪に対しての控訴をやめるべきとか、再審開始に対しての即時抗告をやめるべきとか、そういうところから、一つずつ制度改善もしていくべきだろうなと思いますね。
ありがとうございます。では、今回の振り返り公共訴訟2023年の1月から3月までの分はこれにておしまいにしたいと思います。
今回も3ヶ月でしたけれども、いろんな案件がありましたね。今回は、5件ですか、取り上げましたけれども、はい、候補となった件としてはね、案件としてはね、もっともっとあって10件ぐらいあったんですけども、本当はどれもどれも話したいですけれども、時間の関係で今回無限になったと。また、こういった企画をして、公共訴訟について身近に感じていただけると嬉しいなと思いますね。
ありがとうございました。本当にこうやって振り返ると、こう、司法の動きっていうのが、わかるところだなと思うので、今後もこれからも、この振り返る公共訴訟の企画、ぜひ注目していてもらえればなというふうに思っています。で、今回紹介した訴訟の中にも、コール4で取り扱っているケースもたくさんあるので、そういったケースページなども、見ていただければなというふうに思っております。というわけで、フォール4ポッドキャストでした。お聞きいただいた皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。